集まれトレーダー、シンプル FX トレード。この番組は FP ネットの提供でお送りします。
皆さんこんばんは、シンプル FX トレードの西原浩一です。
こんばんは、進行 MC の大橋ロコです。シンプル FX トレードスタートして初のゲストの方に
大物で、
はい、お越しいただいております。ご紹介しましょう。 DZH フィナンシャルリサーチ常務執行役員和田仁さん、こんばんは。
どうもこんばんは、
よろしくお願いいたします。
光栄です、初めてよ、初のゲストに呼んでいただくなんて。
常務に来ていただいて、はい、なんて偉いんだ
ということで、今日はあの番組の、まあ、コーナーを少し、はい、特別版ということで、シンプル FX トレード掲示板スペシャルということで、はい、前後半分けて皆さんから番組が始まる前にお寄せいただきましたご質問にお二人に回答いただこうという、なんとも贅沢な企画になっておりますので、はい、よろしくお願いいたします。今たまたまあのこの9時半というのは、今日は ECB 理事会がありまして、ドラギ総裁の会見が始まる時間帯と重なってますね。
まだ出てないですけ
どね。
まだ
出てないですね。耐久財事中がちょっと強かったですね、今。アメリカの方、
はい、さあアメリカの方というと、今長期金利の上昇が話題です。
まあ、3% に乗せてきましたね。
はい、はい、3% に乗せたということで、日米金利差拡大の思惑ということでいいんでしょうか。ドル円相場109円台です。
どうですか。
もう完全に抜けてきたと私は思ってますけど、
ね、抜けてきた、
はい、一目の雲をふわっと抜けてきて
る、はいはい、頭出しましたね、ポンとね、
はい、日経平均もね、
そうですね、うん、だからちょっとテクニカル的にももう完全に、まあ、その前に108円台まではみんな売り上がってたんですけど、はい、8円を抜けてからちょっと潮目が変わったかなとは思います。
はい、時期的には今ゴールデンウィーク前ということで、そろそろ5月、うん、ウォールストリートの格言ではセルインメイというのが意識され始める頃かなと思うんですけれども、ま
あ、だけどね、あのセルインメイは、はい、あのゴールデンウィークとは限らないので、うん、まあ、2013年の5月の23バーナンキショックの時も、もうセルインメイはないなと言ってたらあった。
5月22のバーナンキさんの発言によって下がったね。
23日にドロンと下がったので、はい、まあそれはまだわからない、うん、ということですね。
じゃあまだ、まあ、セルインメイというのは5月の高値を売れという意味ですから、
セルインメイは売れというよりも5月に結構上がるんだよね、
高値をつけるっていう、
つけるって、そうそう、だからそこで逃げろという意味なので、うんうんうん、もしかしたらまだまだこれ強気の相場続く可能性は否定できない、ね、はい、ただしですね、ドル円相場というのは、まあ、金利差拡大で買っていってもいいのかもしれないんですが、株式市場は果たしてこの 3% 台というのに耐えうるのかということについてはいかがでしょうか。う
ん、まあ、あの今2つに意見が分かれていて、まあ、あの例えばクリントンさんの時代は、はい、金利があの、まあ、6% とか 7% あったんですけれども、その時でも株が上がってる時代もあって、だから 3% なんか関係なく上がるという人もいますけど、まあね、はい、まあ、もう一つの意見は、今の株式市場のこの高い水準、これはあの金利が 2% から 3% の金利ということを織り込んでいて、
はい、
プライシングされている価格なので、これが 3% を超えて大きく上がるともう株は持たないという意見が2つに分かれているんですね。
分かれてますね、うん、このところアメリカの、まあ、決算業績相場真っ只中ということで、割にいい決算の内容でも上がらないような印象が出てきているんですけど、いかがですか。
多分ですね、あのキャタピラーとか、
キャタピラー、はい、
いい決算だったんだけど、うん、暴落してるんですよ、
はい、
あれなんでかって言ったら、今が一番ピークだからっていう、
あんなこと言うからね。
そうなんですよ。
あれあんなこと言うと、
今はもう、ね、今は減税もしたし、
はいはい、
だけど、はい、多分もうここピークだろうなんていうことを言うので売られちゃったと、うん、だから今いいかもしれないけど分からないっていうのはあるかもしれないです、
ね。ま
あ、
全体的にはこう、ね、先週やりましたモルガンスタンレーがそろそろちょっとピークをつけるんじゃないかという意見は割とあるので、うん、
はい、
ここのところちょっとダウは強いかもしれないけれど、うん、ちょっと反落のリスクはまだ残っているということですね、うん、
あのファング系もネットフリックスですとかいいね、あの決算出して一時期上がったんですけど、
フェイスブックも悪くなかったですよ。
そうですね、うん、でもファングでちょっとこの今年の一番ピークから、10兆円ぐらい時価総額失ってるっていうような、
全然良くないですからね。アップルも良くないし
ね、え、うん、あと追徴課税アルファベットなんかこう新たな課税がこう 化されるんじゃないか、まあ、アップル、うん、なんかアルファベットにもっていう話が出てるみたいですけど、まあ、そういうのがやっぱりちょっと株式にとっては良くないということでしょうかね、うん、
まあ、だから暴落するとは言わないけれども、はい、調整のリスクはちょっと近いんじゃないかというふうには言われてますね。
ただちょっと慣れてきた感じは私はあると思うんですけどね、うん、今までも金利が上がるとすぐ株が反応してってありましたけど、はいはいはい、それがこう 3% 乗って 3% うろうろして、うん、今もう 3% 抜けて
そうですね。昨日あたりは 3% しっかりっていう感じでしたけど、ダウは昨日は上がってましたもんね。59ドル高ですから、す、うん、
だから結局下がっても最後買い戻されて終わるとか、うんうん、はい、その下値の膠着感っていうのは結構出てきたんじゃないかと思いますけどね、はい、
ドル円が落ちないからね。
ドル円はもう、うん、
ドル円が、ね、はい、ダウが落ちた時に一昨日でしたっけ、はい、一時的に600ドル落ちて最後400ドルぐらいマイナス手を引けたんですけど、はいはい、ドル円が9円台なので、はい、日経平均が落ちないとまだ重しなくなった、
はい、
うん、まあ、ドル円が結構鍵を握っているんじゃないかなというふうには思います。
じゃあドル円相場がここから一体どういう動きになっていくのかということ非常に重要なポイントかと思いますが、今日は掲示板のコーナー後半にちょっと金利とね、ドル円についていろいろご質問もいただいてますので、お二人の分析展望をじっくりと伺っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。では今日はシンプル FX トレードの掲示板スペシャルということでお送りしてまいります。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。
さあ今日は和田さんをお迎えいたしまして、スペシャル企画でお送りしてまいります。シンプル FX トレード掲示板スペシャルということで、前後半に分けて皆様から頂戴したご質問にお答えいただきます。まず最初にご紹介いたしますご質問は、基本的なことなのかもしれませんが、海外企業との大型買収は為替にどのような影響を及ぼすのでしょうか。例えば武田薬品とシャイヤーの買収などが話題になっていますが、今後どの通貨に影響があるのでしょうかという質問が来ております。ペンネーム佐久丸さん、どうもありがとうございました。武田のこの大型買収は、このところマーケット関係者の話題をさらっておりますね、は
い、毎日この話してます、ね、
規模がすごい、うん、
規模が大きいので
6兆から7兆というふうに言われてます ね、うん、はい、すね。このシャイヤっていう会社はあの、うん、アイルランド、
アイルランドですね。
だけどなんかポンドに影響するっていう、
もともとはね、うん、あのポンド、イギリスの会社なので、
はい、
あのポンドで、ポンドの為替が起きるんじゃないかなというふうに言われて調達される。
もしかしたらアイルランドの他の会社が買収するかもしれないっていうのもあったんですよね。
それで競
ってたんですよ。
なんかね、価格釣り上げられたっていう話を
結構上げられてるんですね。
ちょっと大丈夫なんですかっていう、武田薬品の時価総額、
時価総額を大幅に上回る
ですから、上回るレベル
格付けも、ね、で2段階下げられちゃいましたんで、
下げるって言われてたら下げましたけど、
はい、武田薬品の株価はちょっとね売り込まれているということ で、ね、まあ、心配もされるような大型買収ということ、う
ん、
まあ、
だけどそれだけ欲しいんですね。かなりいろんなところから非難というかされてるんですけど、このまま推し進めているという。7兆円だからね、
すごい、ちょっと想像に絶するあれじゃないですか。
そうですね、はい、ただこの規模の買収が現実にまあ合意となって、買うことになった場合、日本の円をこれポンドに変えて買うということになるんですか。
そうですね、ちょっとこちらの、YouTube を見てる方はこちらのチャートを見ていただきたいんですが、はい、武田薬品がシャイヤーに行った提案というのがあるんですけれども、47ポンドだったのが今 49.01 ポンドになっています。
はい、
でその中の、56%、 27.26 ポンドが武田薬品が発行する新株で、こちらの方は、まあ、為替は大きなんですけれども、もう一つの現金の方ですが、はい、これが 44% あって 21.75 ポンド、はい、7兆円の中の 44% なので、まあ、3兆円ぐらいが現金として必要。
3兆円ぐらいは、うん、ポンドとして調達しなくちゃいけないんじゃないかという推測がなされているんですね。まあ、
基本的にはそうなんですが、
普通に考えるとポンド円を買わなきゃっていうことですよね、うん、
ポンド円外為市場で調達するのかと、3兆円全部ってことはどうですか。はい、
いやただあの全部っていうんではなくて、うんうん、おそらくなんですけど、はい、そのカレンシースワップっていってスワップをで調達する可能性もあるんですよ。だから多分
交換
そうです
ね。
だから、ね、どれだけ出るのかは分かんないんですけど、うん、そのスポット市場で直接本当にポンド円買うっていうのは多分そのうちの半分ぐらいですか ね、
あ
ね
市場で調達するっていうね実際売買じゃなくて、
は
い、
スポット市場で出るのは
その半分と、まあ、1兆5000億くらいになってそれでも大きいんです
それでもかなり、
ね、1兆5000億っていうと、うん、
からまあ2億くらいの間だと思うんですけどね、うん、
為替市場にどのぐらいのインパクトポンド円どのぐらい動かすか
もだから2016年の7月に、うんソフトバンクはアームの買収をした時に
これもイギリスの企業でしたね、は
い
は
い、それがだいたい3兆円ぐらいマーケットに投下されると、はい、ブレグジットでポンド円が急落した後、はい、バーッと買い始めたんですけど、はいまあ、大体10円ぐらい上がってるんですね。
10円も3兆円で動いた。
まあポンドなんですね、うん、すぐ上がっちゃいますからね。
あっという間上がっちゃって僕もちょっと忘れてたんですけど、はい、メルマガを書いてる竹内さんとさっき話してたら、まあ、10円ぐらい上がって、まあ、西田さんバンバン買ってたじゃないですかって言われてちょっと思い出したんですがそうすごい確かに上がったなという記憶があってあれが、うん、まあだけどあれは全部キャッシュでいったんだよね。
そうです多分何ヶ月、うん、2ヶ月1ヶ月とか2ヶ月とか
1ヶ月ぐらいかけてバーンと入ったんですけど毎日毎日、ね、10円ポンと上がって、うん、買い終わったらそのままブレイクしてダーッとまた下がって、うん、っていうことがあってあれが3兆円だったんですけどそのなんていうんですかねそのマーケットの雰囲気とか、はい、ショートであるとかいうのもあってブレイクの後ショートだったんでみんな、はい、余計聞いたんでしょうけど、はい、まあ3兆で単純に言うと10円だと1兆5000円だと
5円ぐらい、
うん、5円ぐらいという計算はできるんですが、はい、その時のマーケットの状況による、
まあ、そうですね、うんまあ、すでにもう買ってるっていう話もあるのでも実は、うん、
ああポンドってちょっとねあの先週急落しましたけど、その前じりじり
実は4月に入ってから上がってどうやら買ってるんじゃないかっていうのは、うんまあ、ちらほら聞いてるんですよ、
和田さんが買ってるという僕は買ってないという派なんですが、ちょっと2つに分かれていて買ってるという、うん、あのソフトバンクなんかはリスクを取って買うんですけど、はい武田薬品は前もって買うことは暫定だからないんじゃないかというふうな意見もあって、まあ、2つに分かれてるんですけど、うん、買ってるという意見もある、
うん、でも買ってるにしてもまあ多分一部ですけどね、
うん、1.5 兆円のうち
すぐは買えないので、
うんは
い
まあ、だけどそのまま噂なので、ま、半分ぐらいじゃないかというふうに言われてるんだけど、
そうするとお二人はこの後ポンド円というのはどのようにこうトレード戦略立てられますか。
もう1兆5000円だとしても残ってて、うんうん、まあ思惑だけでも5月の8日に向けて、うん、僕らはそういうふうに思ってますけど、はい、もっと投下されるんじゃないかという思惑もあるので、当面はちょっと底堅いんじゃないかなというふうには思います。
結構上がっちゃうと思います。
ポンド円買いですかね、
うんう
んはい、ただちょっと気をつけなくてはいけないのはこの M&A が全て、まあね、あのマーケットを動かすわけではなくて5月に確か金利を、ね、あの発表する MPC があったはずですが、
うん、5月8日じゃないですかね。
5月8日、うんはい、BOE の、
あ5月8日じゃないや、5月8日までに武田役員のがあって、あだけど MPC も8日かな、うん、そのあたりだと思うん
ですかね、
はいうんはい、5月の、このイギリスの中央銀行の金融政策、あの 90% ぐらいまで利上げを織り込んでいた、
もうほとんど 100% だったんですけどね、
この間まで言ってたんですけど、うん、
今半分ぐらいになっちゃいましたね。
なんでそんなに利上げ確率を下がってしまったんですか。
まあ経済指標が悪かったのと、まあ、カーニーさんがやらないようなことを言ったので、はい、もうカーニーさんにはもうちょっと
振り回され
る
ん
ですね。まあ、でもあの人はいつもね、あの言ってることがコロコロ
変わるっていう、
ね、分かんないですけどね、
移り気な発言
が、はい、何なんでしょうね、はい、あの
ライクリって言ったんですよ、
うん、ライクリって言ったんだよね、はい、移り気なのじゃなくてなんか政治的というか上手なんでしょうけど、うん、発言にこうマーケットがこんなに振り回されるので、まあ、ちょっとあんまり本当アンリライアブルボーイフレンドなので、
まあ、そもそもちょっとインフレ指標がこの足元弱いということもあるんですね。
それもあると思います。
じゃあ上げないかもしれない、
いやもう半分ぐらいになってるので、うん、上げないかもしれないです、うん、
そうするとその上げるかもっていうふうに買ってきた向きの投げってまだ出てない可能性もありますかね。
だからそういうところ拾えばいいんじゃないですか、
まあ、拾えばいいんでしょうけど、
必需ってやっぱ大きいので、
あ、
は
い、
まあ、あの買わなきゃいけない玉っていうのはあのこのM&A によってゼロってことはないので、
はい
うん、
そうするともしこ の、まあ、あの MPC 金融政策委員会で何かカーニーさんがまた何か変なこと言って下がったところをうまくポンド円拾えれば、
それは面白いかもしれないですね。
まあ、逆に言うとそれが終わって、はい、買い終わっちゃったらもうマーケットがロングになってしまうので、はい、結構落ちる可能性はある。逆に、はい、うん、
ただいつ買い終わるかっていうのもよくわからないんですけど、ね、うん、
わからないんだけど
市場が推測しているに過ぎないという部分もやっぱありますからね、う
ん
う
ん、まあだけど、はい、あんまりあのこういった話は僕は気にしないんですが、額が大きいので、
はい、じゃあ今回の武田の M&A、うん、金額大きいので実弾といって、まあ、買い切りの玉ですからね。
そうなんです、ポジションができるわけじゃないので、はい、
反対売買しなくていいわけですが、買うしかないと、はい、ポンド調達しなきゃいけないということですから、
そうですね、
結構なインパクトでポンド円上昇する可能性を秘めた話だ、ね、ということですね、うん、はい、以上掲示板前半です。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。
FP ネットは10年以上前、 FX 黎明期の2006年1月に当時としては珍しく FX の本格的助言サービスとして新イーグルフライをスタートしました。現在では投資助言者の中に4人も元チーフトレーダーがいます。正木俊彦さん、西原浩一さん、竹内範博さん、伊藤俊彦さんです。マーフィーこと正木さんのスパンモデルスーパーボリンジャーは多くの FX 会社に標準搭載されています。 FP ネットには FX、CFD に特化したポータルサイトイーグル FX があります。詳しくはイーグル FX で検索してください。 FP ネット株式会社は関東財務局長金商第1898号の投資助言及び投資スクールの会社です。FP ネット株式会社が情報提供を行う各商品には、為替の変動等により損失を生じる恐れがあります。ご契約にあたっては、契約説明書類をよくお読みの上、ご自身の判断でお取引をお願いいたします。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。
さあ、シンプル FX トレード掲示板後半です。後半はこのようなご質問をいただいています。アメリカの長期金利 3% の大台を超えてきました。今はドルが買われていますが、このドル買いは続くでしょうか。他に注意することはありますか、という質問です。なかなか超えられなかった 3% の大台をちょるっと抜けてきたということで、
そうですね、
はい、大変注目です、
うん、まずこの、お持ちしてチャートを見ていただきたいんですけれども、
はい、
これが、アメリカの10年債の利回りのチャートになります。
はい、これいつからのチャートですか。
これはもう30年前から引いてるチャートなんですけれども、はい、見ていただけるように、ずっとレジスタンスが引けていて、
はい、
このレジスタンスを、まあ、昨年の末に、超えかかっていて、今月きれいに超えてしまったと。
30年前はこれ何パーセントあったんですか。 10%
ですね、
近くまで、うん、ねえ、
だからまあ去年まで下がるものっていう、誰もが下がるものと思ってました、
うん、そうですね、はい、ずっと下がってたんで、
はい、
でこれがどうしても抜けなかったところが抜けたので、
はい、
基本的にはその債券バブルが崩壊したとかいろんなこと言われてますけれども、はい、まあこのチャートを見る限りは基本的には金利は上がる方向にあると
、うん、トレンド転換しているということについては和田さんも異論はないですか。
まあ、もう当然だと思いますね。
当然、
うん、はい、
はい、じゃあこれ金利は上がっていくだろう、このスピードにもよると思うんですけど、うん、年内じゃあまた 3% 超えて 4% ぐらいのスピードで上がる可能性ありますかね。
いや、30年債の金利が、うん、3% 超えて 3.2% のところにレジスタンスがあって、
はい、
そのあたりで揉むので、はい、まあ、この10年債の金利も、上がったとしても 3.2 のところはレジスタンスがあると。
じゃあまだそう簡単ではない、
そんなに急にはいかない、急に行ったら本当に株が崩れてしまうので。
そうですね、だからそのバランスの問題だと思います。
じゃあそれ
今そのチャートにもありますけど、
はい、
一番の下の丸のところが2014年の一番の高いところなんですが、1月2日の、
はい、
それが 3.05 なんですよね。
そうですね、
はい、だからそこを抜けるかどうかというのは非常に重要、はい、かなと思ってますけどね。
この黄色い丸と矢印が重なってる丸
のところですね。そこが一番 の、 とりあえずの
3.05516
ですか、
はい、
もっと詳しく言えば、
うん、はい、じゃあここ
14年の1月2日の一番最初の時、
はい、 1月2日の、はい、もう年明け
年
明け初っ端が 3.0516 だ
った。これがみるみる下がって、はいはい、ということだったんですが、今ここを試しに行くというチャートになっていると、い、ね、はい、まあ、ちょっとここで揉むかもしれないですね、
うん、まあ、その服もある程度揉んでこないもらわないと、うん、急に上がったら持たないので株が
揉んでくれれば、うん、株式市場も慣れてきて崩れるってことがない可能性もあるんですか。
それの、あの、多分今 そっちの方向に今行こうとしてるとは私は思ってますけどね、う
ん、西原さんいかがですか。
うん、もう先ほどちょっとあの ご説明しちゃったんですけれども、今2つに分かれていて、
はい、
まあ、クリントンさんの時代は 6% 7% ある金利があった、それだけの高い金利だったのに株がどんどん上がっていく時代があったので大丈夫という人と、まあ、今はあの 2.5% から 3% の金利という計算のもとに今の高い株式のプライシングされているので 3% 大きく超えてくるようだと株は持たないという意見の2つに分かれている
、分かれちゃってるんですね、うん、だからインフレが健全にね、あの徐々に上がっていくんであれば、うん、金利も上がるし資産も上がるということで、まあ、
当然利上げもしていくわけですからね、
景気が上がっていければ
問題ないです、はい、ということなんですよね、うん、ただ景気が頭打ちしたんじゃないかという見方もどうしても根強く出てきては消え、出てきては消えなので、
うん、そう言いながらこう慎重に上がっていけば一番
じわじわと上がっていけば大丈夫じゃないのかっていうのがコンセンサス、
今みんながみんなでわーわーわーってやってしまうとバブルじゃないですけど、
はいはい、
大変なことになりますけどね。
ゆっくり上がっていく分にはそんなに大崩れするということもない、は
い、ないんじゃないかというのがコンセンサスですけどあの考え方は2つある。 3% 超えたらどうなるのか、
西原さんいかがですか。
うーん、ちょっと1回は調整があるんじゃないかなと思いますけど、3.2 ぐらいまでいってそれを超えてくるとちょっとまずいのかなという感じはしますけど、それ暴落というわけじゃないですけど調整はあるんじゃないかなと思いますね、
うん、私はもっと全然上がってもいいと思って
ますけど、ね、もう強気なんですね、はい、
基本的にずっと強気です
そういうわけじゃないですけど、私あの入社した時はドル売る先生が隣にいたんで、ね、ドル円というのは売るものだと思ってましたけど、いつも売ってましたから隣で
下がってた時代なんですね。
そうです、
あの二人がシティバンクで、ね、一緒だった時代っていう、
はいはい、売ってればいいと思う、
はい、これがね、そのもう100円の円高まであるんじゃないかっていうようなことが今年の年初特に2月あたりから出てきていたんですが、その可能性を少し遠のいたと考えてよろしいんでしょうか。
もう和田さんも基本的に強気なんですが、うん、僕はあのちょっとまあ大体常なんですけど、春頃通商問題があると、はい、一時的に5月6月でまた収まって、
うん、
でまた夏頃中間選挙前にまた通商問題が起きるっていうのは、まあ、よくあることなので、中間選挙のに、うん、だからもう一回通商問題がもうまた再燃してまたドル円が落ちる可能性は非常に高い、ね、年末は下がってるんじゃないかなというふうには思いますけど、
ね、通常は多分6月ぐらいにやるって言ってますけどね、うん、
今度は6月にまた、
この前はその麻生大臣 と、
はい、
ペンス副 大統領とやるって言ってたんですけど、は
い、
ほとんどやらずに終わっちゃってるんですよ、は
い、
で今度は、今度首脳会談やって、
はい、
茂木経済大、
はい、
再生担当省
とライトハイザー、
ライトハイザー USDR ですよね、うん、で今度この変わっちゃったわけですよ。
今度は、ね、FTA なのかっていう話ですけどね、
まあ、ですけど
2国間交渉に入るっていう、
はい、だからもう多分その交渉がすぐやれば別なんですけど、多分それまでは多分そういう通商問題というのは出てこない、
うん、ちょっ と思いますけど、ね、あれでしばらく間があるんじゃないかなというふうには思います、うん、
中間選挙11月ですから、うん、11月の時点で、まあ、アメリカの、まあ、株式市場は、まあ、堅調に推移していてもらって、うん、ドルもあんまり高くならずにというようなことを逆算して、うん、いろいろなことを、交渉するのかな、
まあ、それはないんですけど、通商問題はやっぱり有権者にとっては非常に心いい、心地いいものなので、
う
ん、
そうするとやっぱり6月7月8月でそういうこと
やる、その話はまた出てくる、
うん、ドル円相場の展望ということで週足のチャートをご用意いただいてるんですが、どのようにこれはご覧にな
ってるんですか。これはまあ見方はいろいろあるんですが、はい、うん、まあ、一番重要なのはこの上から125円の86銭
はい、
からレジスタンスを引いてきたところが、結局トランプラリーの時の118円の66銭、
はい、
まあ、これを引いてきて、去年もこのラインが全然抜けなくて、
はい、
去年の11月も何とかトライして、去年このレベルを5回トライしたんですけど抜けなくて崩れてきて、
そこのレジスタンスまで行きそうですか、
ね、そこのレジスタンスだというと今だと112円なので、はあ、もう行ってもそのあたり、うん、
はい、
ここが抜けたらちょっともう世の中変わってしまいますけど、
私は多分ね200日平均線だと思ってるんですけど、
200日移動平均線、
はいはい、それが多分今110-2025あたり
になる
ですね、はい、とりあえずそこまでです、
はい、
でそこ抜けてくると110円の節目だとか言いつつ、
は
い、
固めてて
売る人もいるんですけど、うん、そこがもう下がらなくなれば、はい、多分完全に変わっちゃうと思いますけど、ね、うん、
時間はかかるでしょうね。日銀 の, あの想定からすると109円66でしたので、
まあ、109円66なんでその辺が抜けるのは、
うん、かなり、うん、かなり、ね、売りが出そうですよね、うん、輸出の売りとかはね。ですからここ抜けてくるのに少しこう揉み合いとかかなり時間をこなして100等円というところを値が食べできれば、
そうですね、
世界変わる可能性もある。
で直近はもう107円のミドルのところと108円のところで、うん、直近輸出は結構もう売っちゃってるんですよ。
あ、
うん、
まあ、だからあと抜けてしまったので7円の80から8円の40には結構買い遅れた日本の投資家の買い物があってるので、
はい、逆に今度は買えてない人たちの、
うん、なるほど、
はい、ただその人たちが買い終わったらまた下がってしまう可能性もあるんですけどね。
じゃあ足元こう上がるけど、うん、西原さん的にはちょっとねその後また通商問題が再燃した時にはちょっとリスクがあるよ、ま、あるということですね、うんうん、はい、時計の針は9時56分回っています。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。この番組は FP ネットの提供でお送りしました。
さてそろそろお別れの時間近づいてきました。ドラギ総裁の会見が始まってちょうど番組が一緒にスタートしているわけですが、なんかユーロが今一回下がって
2146までこの前の2155に下抜けて行ったんですけど、はい、すぐまた買い戻す。
22台に戻ってますね。
ユーロは流動性が、ね、大きいですから、うん、なかなかストーンとはいかないね。
まあ、だけどちょっとユーロはまだあのドル金利が上がってるので 1.20 か抜けてしまえば違うんですけど、うん、そうではなければちょっとまだもみ合いなん 1.21、1.25 とか、うん、そんなに簡単抜けないんじゃないかなというふうに思う、うん、
はい。そして今週から来週に向けての注目スケジュールですが、早い人はもう今週末からゴールデンウィークが始まるんじゃないですか。
メーカーはもうお休みですね。
もうお休み、
はい、1日2日出ないって言ってましたんで、
長い休みだね。
9連休ですよ。
結構あのマーケット薄くなりますか。
相当ほとんど出てきてないと思います、
東京市場ね、
はい、
はい。じゃあちょっと値が飛びやすくなるかもしれないですね。
まあヘッジファンドなんかよくそこあたり狙ってきますよね。
だから多分今週は実需の買いが、だから昨日もそうです、はい、今日もそうなんですけど、うん、
休む
東京時間になると出てるんですよ。
なるほど、
はい、
結構しっかりとしてるのはゴールデンウィーク対策で東京時間買ってる人たちが
9日間何もできなくなるわけですからね。
まあ、だけどね、逆にこう輸出の人もいいオーダーを出してくるので
、うん、
まあまあ値が飛びやすい、
まあ、110円あたりに置くんじゃないですか。
結構置いてると思う、
多分、
はい、はい。週末はね、明日の北朝鮮と韓国の南北首脳会談なんかもありますので、はい、ちょっといろいろとニュース出てくるかもしれないので、皆さんポジションというのはちょっと軽めにしておくといいかもしれないですね。来週もあの祝日ですけれども番組生放送ありますので、皆さんまた来週も見ていただければと思います。
来週も来ていただけますか。はい、いつでも来させていただきます。
ということでここまでのお相手は
シンプルエフェクストレードの西原浩一、
DZH フィナンシャルリサーチ和田仁さん、そして大橋ロコでお送りいたしました。どうもありがとうございました。
また
来週。